はい、こんばんは、ザボでございます。ベースボールカフェキャンジュ製のお時間でございます。本日はとある世界線のタイガースキャストタイプ2という企画をやってみたいと思います。本日のゲストの皆さんを お呼び込みしまして自己紹介をしていただきたいと思いますよ。まずはキツネに包まれたさんでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。キツネに包まれたさんは結構こうペンネームが長いのでキツネさんで大丈夫ですかね。
あ、全然ね、あの呼び方は何でも、はい、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ一つよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ滋賀十五さんでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、滋賀さんは ラジオトークで、毎日ぐらいに配信されてますよね。
はい、はい、そうですね。ね、まあ、自分の番組ではなかなかタイガースの話というか、うん、野球の話をすることがないんで、はい、今日は一つよろしくお願いします。
そうですよね。言語学の番組をされてる。
そうですね。はい、
はい、はい、一つよろしくお願いします。
はい、お願いします。
あの、そのご自身の番組はちょっと僕の感想があるので、あのちょっと聞いていただけたらと思います。はい、後で振りますね。
はい、
はい、で本家タイガースキャストから0392-0613でございます。
はい、よろしくお願いします。タイガースキャスト宣伝会に出ております0392-0613と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これですね、ちょいちょいミュートにするとファミリーマート行くんだろうって
言われてるやつですね。そうですね、あの変な雑音入らないように気をつけてます。
あ、大丈夫大丈夫。そんなあの僕はあのなんだろうな、シャープな番組じゃないのでこの番組全然大丈夫ですよ。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあちょっと今日のキャストさんのですね、あの人となりをちょっとだけ触ってみたいかなというふうに思いますけれども、じゃあまずキツネさんですよ。
はい、
ツイッターを始められて、はいはい、最近始められたですか。
そうですね、うん、まあもともとそんなに SNS 全然やってないたちだったんで、うんうん、まあちょっとまあわけでほどでもないんですけど、そんな感じでちょっとまあ先月ですかね、始めさせてもらった、うん、まあ、ポツポツやってるみたいな感じですね。
で、ちょいちょい、我々、例えばさっきのセロさんくんが出てられるようなタイガースキャストですとか、僕の番組ですとか、はいはい、あるいは先週ゲストに出てくれた、うん、ジャビットボーイズさんとかの、はい、ツイートをかまってくださいまして、ありがとうございます。
あ、いえいえ、すみません、こちらこそ、
なんかで、はいはい、いえいえ、全然あのありがたいと思ってます。はい、ずっと聞いてられたですか、このあたり。
そうですね、まあ、ここの、まあ、もともと野球は好きな、ね、ものなんで、まあ、他の番組も含めて、まあ、ちょっとアーカイブあるやつも見直したりとか、ね、時間あるときはそんなことしてるような感じですけど、は
い、うん、なるほど。ちなみに、正式なここファンっていうのは、どっかないです。
まあ、小学校の多分頃はやっぱり明らかにもう2003年の阪神とかがやっぱりダイレクト世代なので、
はいはい、
やっぱりそういうのがね、やっぱり阪神が、まあ巨人か阪神勝つんだったらやっぱ阪神の方がなんか界隈も盛り上がってた感じはあるので、うん、まあ、うん、でもなんかある程度大人になってきて、なんかどこのファンとかあんまりなくなってきたかなっていうのが正直なとこですね。
なあ、そうなんですか。なくなってくるんですね。
なくなってくるというか、まあそうですね。まあある程度、なんかね、思い入れとかが、うん、まあ割とちょっと客観的に見るようになってきたとこはあるかもしれないですね。
なるほど。なかなかそうなんですね。わかりました。ちなみに関西のご在住でいらっしゃると。
基本的には、はい、ずっと関西ですね。はい。
お年の頃はどれくらい、例えば20代後半とか前半とかあれば、はい、あ、
そうですね、だから20代私後半で、ちょうど多分タイガースキャストで言うとトモロさんとかと年代が多分近いのかなっていう感じですね。
なるほどね。はい、わかりました。はい、ではまたあのお話振っていきますので、ぜひあの忌憚のないご意見を頂戴できたらと思います。
はい、
よろしくお願いします。はい、じゃあ滋賀十五さんでございます。
はいはい
はい。今回、前回はね、ラジオトーカー3人とタイガースキャストの人、お一人を招いた、タイガースの特集会をやったんですけれども、はい、今回はお一人ということで、
はい。
はい、一つよろしくお願いします。
はい、お願いします。
現在、ラジオトークでは、ライブマラソンやってますね。
あ、そうですね。でも僕はもう、そういうの関係なく、ずっと、毎朝やってるんで。うん、
毎朝、あ、今朝たまたま気がついたんですけど、毎朝やってらっしゃるんですか。
そうですね、もう習慣になっちゃってるんで、
へー、 そうなんですね。あー、僕はちょっと意識的にやってるんですけどね、ライブはね。
あ、そうですか。なるほど。
で、今日ライブ聞かせてもらってたら、英語で喋られてましたね。
そうですね。あれもまあ、うん、まあ、一種の朝活というか、もうほとんど自分のためにやってるというか、
うん、
この冬から始めたんですよね。で、やっぱり冬は朝起きらんないんで、うん、なんとか、
はいはいはい。
こう、理由をつけてね、起きるためにやってて、それが今でも続いてるっていう感じですね。
へー。だから言語学の番組やってられてて、で、英語で喋られててで、はい、すごくこう、賢い方で。
いい
ですか。
いえいえ。
なんかどっかで先生とかされてたりするんですか。
あ、まあ、そうですね。若干そういうところはありますね。はい。
あ、そうなんですね。志賀さんは大体どのあたりにお住まいなんですか。関西とか関東とか。
そうですね。僕は今東京在住で、は
い、
で、年齢で言うと僕も20代後半なので、
はいはいはい、
やっぱり2003年とか2005年あたりのタイガースが割とドンピシャな世代です、ね。
なるほど、なるほど。わかりました。あ、じゃあ、生まれ育ったのも、はまた違ったとこ。
ですね、僕は出身は岡山県なので。
そうですか。
まあ、兵庫県の隣っていうのも、まあ多少あったかもしれませんね。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい、
はい、はい。僕も半年ほど兵庫県に、あ、じゃあ岡山県に住んでたことがあって。
あ、そうですか。はい。
うん。確かに、阪神ファン多いですよね。うん、
はい。
うん。星野さんの、
あ、そうですね。
ね、ご当地だということもある
。そうですね。倉敷がそうですね。
そうですよね。
はい。
うん。はい。で、志賀さんの番組で言いますとですよ。さっきもちょっと言いかけたんですけども、聞かせていただいてるんです。
あ、はい。ありがとうございます。
で、リスナーさんからのメッセージでね。
はい。
そちらの番組で使ってる BGM が気に入らないと。
ああ、はい。ありました、ありました。そうなんですよね。
何ですか、その疾走感はと。
はい。
ね、ね、音をまず小さくするか変えてくださいみたいな、
はい、
そんなコメントが来るんですね。
まあ、たまたまだと思うんですけどね、みんながみんなそう思ってるわけではないと思うんですけど。うん、ま、
僕大好きなんですよ、志賀さんの番組の。
そうですか。いや、まあ僕自身も気に入ってはいるんですけど、
うん。
まあ中にはね、そういった方も、ね、いらっしゃったっていうことで、はい。
こんな人いるんだなと思って。はい、はい、目から鱗の事件でした。
ちょっと、はい、まあ、びっくりしてしまったとこは、はい、ありました。
はい。はい。じゃあ、今晩は一つよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、ゼロさんくんでございます。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。タイガースキャスト、本家タイガースキャストからお越しくださってございます。
あんま、本家という意識もなかったんですけど、はい、本家です。
はい。僕もですよ、ポッドキャスト始めてそろそろ何年経つんだろう、3年が近いのかなっていう感じなんですけども、なんか1回か2回かでも聞いてもらったことはあるんですかね。
ごめんなさい、あんまり不勉強で、
ないですか。なるほど、わかりました。じゃあ、今回の回はね、ぜひオンエアチェックのあれも兼ねてぜひ聞いていただけたらと思うんですけども、
すいません、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、現在はあれですか、東京にお住まいで。
はい、東京に住んでます。はい。
で、番組内でも、なんとなくこう、ほのめかされてらっしゃるような気がするんですけども、
はい。
同棲をされてらっしゃるんですか。
あ、そうです、そうです。はい、
はい。はい、いいっすな。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。では、近々、入籍のご予定があったり。
そうですね。またタイガースキャストか何なのかで発表するかもしれないですけど、ちょっとそれお楽しみにしておいていただけると。
そうですね。ワイナオさんの件もあったのでね。
はい、そうなんですね。ちょっとね、先を越されたっていうとちょっとあれですけど、まあ、宣伝会仲良く3人でやってますんで、そっちもぜひ聞いていただけたらと思ってます。
そうですね。はい。あ、わかりました。はい。ちなみにゼロさんさんは今現在お年はどれぐらいになられて
ですか。あ、今年で26になる年です。
あ、26、はい、そうするとトモローさんとどれぐらい違うんですか。
多分年代でいうと同じな、同級生になるのかなと思って、あんまりなんかトモロー君とも深く喋ったことがないんですけど、うん、かなと思ってます。
なるほど、そうなんですね。はは、じゃああれですか、ほぼお三人さんは同世代ぐらいだと。
そうですね、私も今その話を聞いてそうなんだなと思って、僕も2003年、はい、2005年はドンピシャの世代でした。
そうですよね。志賀さんね、
はい、
このトモローさんという方はあれですよ、日本で一番有名な大学のご卒業生なんですよ。
あ、ってことは東京
大学ゼロさんですね。はい、ゼロさん、はい、
ゼロさんさん、はい、
はい、
あ、そうなんです。
あ、今トモローって言ったゼロさんさん、はい。で、とある番組では、受験講座なるコーナーも、
ありましたね、そんな回も。
あった、
はい、
あったでしょう。ね、はい。はい。といった感じの形で、こう、できる人なんですよ。
あ、なるほど。
で、キツネさんもこういう佇まいですよ。できる人の感じがします。僕が一番チャラチャラしてるようなイメージがあります。はい。あと、ゼロさんさんはあれですよね、中学の時からポッドキャストされてて。
そうですね、野球ジタっていう、まあ、この、ポッドキャストの流れの大元にあるものを、中学校2年生ぐらいからですかね、聞いていて、
うんうん、
で、そこで中学の周りの仲間にも勧めたところ、ちょっと自分たちでもやってみようかと言って、かじったポッドキャストが、もう、かれこれ、10年ぐらい前ですけど、やったりしてました。はい。
今でもあるんでしょう、多分。
消してないので残ってるんだと思ってるんですけど。
はい。はい。ザ・ルーキーでしたよね。
ちょっと、なんで知ってるんですか？
知ってんですよ。うん。はい。かわいい、当時の中学生のゼロさんの声が、
中学校のトイレの中でですね、ボイスレコーダー片手に3人寄り添って、撮ってたりしたことがありました。
だから、スマホがない時代ですよ。
あ、そうですね、ね、はい、スマホ、まあ、携帯さえも買い与えてもらってない時代だったんですけど。
だから、ボイスレコーダーで撮って、パソコンでアップするといった作業でしょ。
そうです、そうです、そんな感じです
。こっそりと男子トイレで。
おっしゃる通りです。恥ずかしいですね。
この背徳感ですよ。変態さんですよ。はい、そんな先輩のゼロさんさんと、キツネさんと、シガ十五さんとで、おしゃべりしてまいりたいと思います。一つよろしくお願いします。
お願いします。
はい。といったところで、交流戦ですよ、現在。
はい。
はい。今日が終わって、5戦消化したですかね。
うん、ね、そうですね。
タイガースの調子はいかがですか、交流戦。じゃあ、志賀さんからお伺いしてもいいですか。
そうですね、交流戦は、今んとこどうなって、てるんですかね、ロッテには負け越しちゃったんですよね。で、西武に今1勝1敗で、で、明日勝ち越せるかどうかっていう感じなんですけど、
うん、
まあでも、今日は割と締まった試合だったみたいですね。僕はちょっとスコアしか終えてなかったんですけど、0対1で負けてしまったんですね。
はい、なるほど、はいはいはい。今井選手でしたっけ、西武は。
そうですね。
なるほどね。はい、はい。じゃあ、キツネさんいかがですか、交流戦の、はい、どう見られますか。塩梅、
うん、まあ、今の感じがちょっとね、まだどうなるかわからないですけど、多分、どちらに触れても、ちょっと多分、ロッテ戦の多分、初戦がね、うん、キーポイントに なるかなって感じですね、今の感じだと。
ロッテ戦の初戦。
初戦、逆転、はい、矢崎投手が打たれて、ちょっとね、結局負けてしまった試合、あれが結局、まあ、ずるずるいっちゃうんであれば、あの初戦取っておけばよ、ね、流れ変わったのにっていうのか、それとも、もし、ね、うん、またこのまま、ね、いつもの前の調子みたいな感じで勝っていければ、うん、初戦は負けたけど、まあ今年は違うよみたいな感じで、まあちょっと触れる、ちょっとターニングポイントの試合になったのかなっていう感じはちょっとしますね。
そう、今、くしくも、志賀さんも、きつねさんも、ロッテの話をし、ロッテ戦とのお話をくださいました。ゼロさんさんですよ。
はい。
佐々木朗希の印象いかがですか？
佐々木朗希、うん、まあね、
はい。
いや、持ってるなっていう一言に尽きるのかもしれないですけど。
持ってる、
持ってるなと。いやいや、佐々木朗希はね、間違いなく打ち崩したと思うんですけど、
はい、
結果的にあの試合を負けるかというような、うん、全部見終わった後の感想だったなと思って。
そうかそうか。その星を持ってるっていうことですか？
そうです、そうです。はい。まあ、勝ち運、いわゆる、 西武戦ですかね、うん、プロ初登板の、はいはいはい、5回4失点だったというふうに聞いてるんですけど、それと同じ結果で、うん、ね、阪神の方は勝ちがついたということで、
うん、
まあまあ甲子園という舞台にぜひあった役者だったんじゃないかなというような感想ですけど。
なるほどね。くしくもこの交流戦が、甲子園の初マウンドだったということでしたよね。
そうですね。高校時代出てなかったですからね。
大船渡の時は出れなかったということですよね。じゃあですよ、志賀さん、佐々木選手のこのピッチング自体はいかがだったですか、は
い、どうですかね。なんか、まだリミッターを解除してないじゃないですけど、
うん、
まだ160キロを連発するようなピッチングではないので、
うん、
まだこれから先が楽しみっていう感じ。ですね、どちらかというと、
うん、
今は
抑え気味であったと。
そうですね、なんかでもそれでも十分速い球投げてるし、うん、まあ、コントロールもいいところ決まってるので、
うん、
まあ、これからどんどんいいピッチャーになるんだなっていうのがすごい楽しみですね。
なるほどね。はははは。キツネさんね、
はいはい、
この佐々木さん、佐々木朗希選手ですよ、はい、僕もダイジェストしか見てないんですけど、
うん、
ストレートをガンガンで押すという昔からそういうイメージがあったんですけど、そんなことなくて変化球もちょいちょい混ぜながら三振も取っていったんだよっていうダイジェストを見たんですけども、
はいはい、
うん、そんなイメージで間違いないですか。
ま、ただ試合見てる感じだとちょっとスライダーとかフォークなんですかね、うん、変化球とかが、うん、まあ、ちょっと、まあ、ワンバウンドしたりとか、まあ、キャッチャーがね、うん、ロッテが多分正捕手の田村選手が今怪我で離脱してるんで、はい
はい、うん、
ちょっとそういったところでもちょっとね、多分いろいろバッテリー大変だったんだろうなっていう感じで、でもまっすぐは確かにすごくね、
うん、
多分まだ全力じゃないにされても、でも、うん、やっぱり決まったところはすごくいいボールいってたりとかはねしてたんで、うん、間違いなくすごい選手だろうなと思いますね。
そうですよね。もうちょっとこう気候が暖かくなってきてと。で、うん、場にも慣れてくると。160キロのストレートでも、こう、コントロールが、制球がついてくるのかなと。だからもうちょっと、本領発揮は夏場前後ぐらいかなと。そんな印象でしょうかね。
うん。ただ、何ですかね、うん、野球解説の古田敦也さんが今、公式 YouTube やられてるんですね、今。
古田そうなんだ。へぇ。
古田の、テレビ番組でちょっとやってたんですが、うん、古田の方程式。
はいはいはい、うんうん。
テレビ朝日の、あれが今 YouTube で今ちょっとやってて。
あ、そうですか。
で、そうですね。で、今、そうですね。ザコさんあんまり YouTube 見られないって言われてましたよね。
お聞きいただきありがとうございます。はい、
で、その時になんかそのスタッフとの話し合いで古田さんが言ってたのは、まだ彼は、うん、まあ当然まだ全力でやれてないと。
うん、
まあ多分、そういうちょっと、ね、リミッターが多分あって、で、うん、1年目とかも1軍で掘らせなかったのは、ちょっとおそらく、なんかどっかのタイミングで、ちょっと多分怪我が発覚して、うん、それでちょっと、まあ、慌てさせない、ちょっと、まあ、指導にしようか、みたいな感じで、ちょっとやったんじゃないか、みたいな話はちょっとされてましたね。
なるほど。ほうほうほう。いやー、タイガースの特集をするって言ってて、佐々木朗希の話ばっかりになってしまって。本題は阪神戻しましょうかね、うん、まあ、佐々木選手はまだ1試合ぐらいの登板です。またこれからですよ、本領発揮するのはね。また次回の登板楽しみにしたいと思いますけども、佐藤選手、昨日の試合では1試合3本の本塁打で、ね、セリーグトップタイなんですってね、本塁打記録。
そうですね、今13本ですね、
13本ね。うーん、ゼロさんさん、いかがですか、この佐藤選手の印象。
いや、パワーがすごいなと思っていて、
うん、
まあ、ね、いわゆるパワーがない選手がホームラン打つときっていうのはもう完璧に捉えたあたりというか、
うん、
まあ、これぞ打ち方もフォローするも含めて全部ホームランだなというようなあたりが多いかなと思ってるんですけど、
うんうん、
佐藤の場合はこう泳いだりとか、
うん、
ちょっとこう、あれもしかしたらセンターフライ、ライトフライかなみたいなところがぐんぐん伸びてホームランになることも多いんで、
うん、
俺はとんでもない新人が入ってきたなっていう引き続きの感想ですけど、
うん、で、ご紹介の時にも言われたようにこう20代の後半のお三人さんですよ。こんなルーキーのホームランバッターって記憶にございませんでしょ。
ないですね。
ないですね。
ないですよね。あ、これはもう早くもミスタータイガース候補と言って間違いないでしょうか。
うん、
志賀さん
が率も上がってきていいですよね。
率が上がってくると、
いや今ももう、まあ、2割8分7分ぐらい打ってると思うんですけど、
ああそうですよ、確かに
そ
うですよ
ね。まあそのね、前評判で20本30本打つっていうのはあったかもしれないですけど、それは2割5分ぐらいを前提にされてた話だなと思っていたので、個人的に、
はいはいはい、
それ以上の率が残ってるともう万々歳です
よ。そうですよね、確かに即戦力であると、でも三振は多かろうと、おそらく2割4、5分ぐらいの2、30本のホームラン、30いけば十分でしょうみたいな、そんな前評判だったような記憶があるんですけども、大きく上回ってますよね、このペースでいうとね。
そうですね、はい、
ね、うん、大変なことだと思いますよ、うん、でこの佐藤選手が、大山選手が怪我で抜けてた間はずっと4番サードで出てましたけれども、大山選手復帰後は、大山さんが4番サードに入って、佐藤選手は6番ライトに入っているといった現状だと思うんです、志賀さんはこれに関してどう思われますか。
いや、やっぱりその佐藤選手のサードの守備を見るとすごい花があるっていうか、
うん、
ポジションが大山選手と被ってるのがすごいもったいないなっていうのが感じましたね、
うん、
だからこれから先どうそこを折り合いつけていくのかなっていうのは、
うん、
まあ一ファンとして興味はありますね。
なるほど、うん、じゃあじゃあまず志賀さんはね、佐藤選手は、はい、まずポジションどこがよくって何番打つのがいい、大山選手はポジションどこがよくって何番打つのがいいっていう、なんか理想がありますか。未来系で結構です。
難しいですけど、うん、でも打順で言うと、
うん、
まあ、大山選手がやっぱり4番がいいんじゃないかなっていう気がしますね。そのホームランもそうですけど、うん、まあ、打点が稼げるっていうのがやっぱり、
うん、
苦しい時でもその犠牲フライとかで大山選手は点が取れるっていうことで、
うん、
まあ、4番は大山選手がいいと思うんですけど、
うん、
守備も含めてって考えるとすごい、まあ、嬉しい悲鳴みたいなとこはあると思うんですけど、
大山選手4番だとしてポジションどこにしましょうかね。
これがそうですよね、うん、まあでも現状維持というかサード大山選手で、
うん、
まあ、佐藤選手はまあ魅力的ですけど、
はい、
まあ、今はライトがいいかなというか、
はい、
はい、
打順はいかがですか、このまま6番ぐらいがちょうどいいですか。
そうですね、まあ、将来は当然もっと3番4番っていうのは打ってほしいですけど、今は6番ぐらいの気楽な位置っていうか、
うん、
どんどん振り回せる位置でホームランは量産してほしいかなって思いますね。
なるほどね、はい、はいはい、じゃあ、じゃあ狐さんいきましょうか。
あ、そうですね、
大山の、はい、大山佐藤ですよ、うんうん、打順とポジション、
はいはい、
で狐さんのご希望があれば、はい、
で、まあ、僕の方もそうなんですけど、ちょっととそのね、先は話あったロッテ戦の次の試合、はい、阪神が勝った水曜日の試合で、
はい、
YouTube の、 そのトラバンチャンネルで、
はい、
掛布正幸と岡田彰布の、
うん、
まあ、そういうちょっとね、ライブの配信があった時にその佐藤の話題がちょっと出てまして、
トラバンチャンネルという YouTube チャンネルでは岡田と掛布のライブやってるんですか。
あ、そうですね、そうですね、まあ阪神ファンの、ね、うん、方ひょっとしたら知ってる、ね、ご存知かもしれないですけど、なんかそのとこで、まあ、ちょっと話が出た感じで言うと、
うん、
まあ、まあ、掛布さんがそのキャンプで見た時には、
はい、
そう、まあ、できれば サードは佐藤、
うん、
ファースト大山のようなそういう柱が、うん、まあ、してほしいなと、
サードが佐藤でファーストは大山、
はい、
これ掛布さんの意見ですね、
はい、そうですね、でゲームでの対応とか経験を抜くと、取って投げることに関しては、うん、大山選手より佐藤選手の方が、まあ、上だと。
投げる、送球のことですか。
送球はそうですね。
はい、
はい。で、岡田さんは、その、まあ、今年のキャンプ見たときに、
うん、
まあ、内野手では佐藤が一番うまいなと思ったと。
ああ、だから、以前からいる既存の選手の中に入っても、はい、佐藤選手の守備、送球を含めた守備がうまいというふうに掛布さんを見られたと。
そうですね。
へえ、はいはいはい。
で、まあ、来年以降のその4番争いとかそういうことに関しては、その、うん、まあ、今シーズンですよね。今シーズンはこのまま行くだろうと、はい、基本。まあ、4番、
うん、はい、はい。
4番大山選手と、で、佐藤選手が、まあ、基本ライト。
ええ。
まあ、打順は基本多分6番になると思うんですけど。
はいはい。
で、それを今シーズンが終わってから基本サード争いと4番争いが来るだろうと。
うん。
だからその大山選手が怪我でいないときは佐藤選手はそれだけのものをまあ見せたと。
うん。
っていうのがまあ大体の結論ですね。
うん。それに関して岡田さんは何て言ってるかったですか？
まあまあ多分同じような感じですね。そのサード争い、4番争いは十分、まあ、まあ、考えてもいいんじゃないかみたいな感じは言われてましたね。
同意されたということですね。
そうですね。
なるほどですね。はあ、はあ、はい、じゃあこれをの意見を踏まえてゼロさんさんいかがですか。
そうですね。打順は、うん、まあ、あの大山の後ろの打順がいいんじゃないかなというふうに思っていてですね。まあ、大山が勝負してもらえるっていう環境も含めて後ろに佐藤がいるっていうのはとても大きいのかなと思ってるので、まあ、4、5になるんですかね。あの、うん、位置関係で言うと。
なるほど。はい。
で、守備位置のところはちょっと私もなかなか難しいですけど、
うん、
なんかそのタイガースキャストで千年さんとかもよくおっしゃってるのは、その、まあ、内野から外野に行くのは簡単なんだと。だからその外野から内野に戻るのはもう打球の速さとかも全然違って大変だとかってよくおっしゃってるので、
はいはいはい、
そのなんか技術的なところはあまり自分もそんな詳しくないですけど、
うん、
そのサードの勘が今はね、あの現状のそのサードライトの位置関係でいいと思うんですけど、
うん、
まあ、サードの勘が鈍らないような練習とかはぜひしておいてほしいなとは思うんですけどね、
うんうん、
あの西武のキャッチャーの森とかいますけど、彼もあの一時期若手の頃はライトずっと守ってて、なんかこれキャッチャー戻れるのかみたいな、
やってましたね、
うん、なりましたけど、まあ今今日もキャッチャーに出てましたし、
うん、
まあ、そのプロなんである程度対応はできるでしょうけど、まあ、勘が鈍らない程度に併用とか、
うん、
まあ、その大山を休ませる時にはサードで出すとか、そういうような使い方をぜひしてもらいたいなと思いますけどね、う
ん、なるほどね。あ、大山選手は内野ファサードファーストもできてうまい印象があるんですよ、守備が。どっちやっても。で、かつて、外野もやってましたよね。レフトとか やったことなかったでしたっけ？
そうですね、
うん。
金本政権の時にちょっとね、守ってましたね。
そうですよね。うん。今後は、大山外野っていうプランっていうのはないですか？あんま聞かないですか？
まあ、
ちょっと、まあ、主軸選手にやる対応じゃないのかなと思っちゃいますかね。
うん、なるほどね。
も大山はある程度位置をもう確立したのでですね、
うん、
なかなかこうあっち守ったりこっち守ったりっていうのは、
うん、
あまりどうなのかなとかっては思っちゃいますけど。
なるほどね。あ、わかりました。はい、わかりました。はい、でですよ、先ほどこうゼロさんさんのおっしゃられたように森選手がですよ、外野やってて、やってたけど今メインがキャッチャーであると。でこの森選手もよく打順が2番ですよ、うん、ジャイアンツも今2番ウィーラーやってたりするんです、うんうん、2番最強打線みたいなやつを組むチームあるじゃないですか、
うん
うん、この大山佐藤を絡めて、1番2番3番っていうのを考えるのであれば、やっぱりこう4番大山5番佐藤が一番いいですか？1番2番あたりの方が打順がいっぱい巡りってくると思うんですけどもっていうふうに思うんですが、狐さんいかがですかね。
どうですかね。まあ、うん、多分チームの考え方にもよると思うんですけど、うん、まあ現状の多分佐藤選手の成績で言うと、そのまあホームランが確かにリーグトップであるっていうの、
うん、
ですけど、ただ一方で、まあ、目立つところで言うと、もう三振が、今日の試合入れると、トータル66個。う
ん、おお、はい。
で、まあ、今のペースで言うと、多分、間違いなく150は多分絶対超えるペースなんですよね。
おお、そうですか。で、はい、
日本人のトップが、これは、多分2019年の村上選手が、
うん、
シーズンで184個三振してるんですね。
ヤクルトの村上ですよね。
ヤクルトの村上選手2年目ですかね。
そうですか。はいはいはい、はい、うん。
なので、多分、うん、まあ、それぐらいの三振は、まあ、多分、計算、150前後ぐらいの三振は今の感じを続けてると、多分、ホームランとかも打てますけど、多分、それが出ると思うので、
うん、
まあ、そこも含めて、そこの打順でいいのかみたいなところが、多分、まあ、チームとして考えどころみたいなところになるでしょうね。
うん、で三振をこう恐れない打撃が佐藤選手の魅力ではあるんだろうけど、うん、チーム選手として三振が多い2番バッターというのはなかなか使いづらかったりするんですかね。
まあ、 ただそうですね、だから坂本選手が例えば、うん、ジャイアンツのですね、坂本選手が、はい、40本打ったのは、2020年でしたかね。
そうですね、はい。
その時でも坂本選手トータルで見ると100以上三振してるんですね。
ああ、そうだったっけ、はいはいはい、はい、
とかそういうのも含めてやっぱりそのいいところの部分が目立つんであれば、まあ例えばそういう2番であったりとか、
うん、
まあそういうところに置くっていうのも、まあチームの采配としては全然、
うん、
まあね、やられるのは全然いいのかなと思いますけどね。ただ周りはいろんなことね、言われるでしょうけどね。
なるほどな。志賀さんいかがですか？
そうですね。まあ2番に佐藤選手が入ったとして、
うん、
まあ今話に上がったように、まあ三振が多いっていうことは、逆に言うとゲッツーが少ないっていうような風にも考えられるので。
なるほど。はいはいはい、
まあ、ある意味で利点かもしれないですけど、
うん、
まあ、1番が近本選手だとして、その近本選手ってフォアボールを選んで塁に出るっていうよりはどんどん自分で狙っていって、うん、まあ、パンチ力のある選手なので
積極的なイメージありますね。
そうですね、うん、はい、まあ、それが魅力なんですけど、
そうですね、うん、
まあ、その分なんて言うんですかね、まあ、早打ちなところもあったりするので、
うん、
まあ、ランナーなしで佐藤選手に回るような場面もちょっと増えるんじゃないかなっていう気もしないでもないんですよね、
うんうんうん、
でシーズン序盤はそういうその塁に出る役割はどちらかというと2番の糸原選手がやってたりとかしてたので、
うん、
どうですかね、あんまり2番とか上げすぎなくてもいいんじゃないかなっていう気もしますね。
なるほどね。あ、現状の戦力で、考えると、あ、
はい、
1番、うん、近本というのは不動であると、であるならば、相棒の2番っていうのは、そういう、長距離タイプではなくと、うん、もうちょっとこう、はい、チャンスを広げれるような選手がいいかなと。
うん、はい、そうですね。
ね、言った印象、いうことですよね。
はい。
うん、なるほど、わかりました。ありがとうございます。